ありがとうございます。
ありがとうございます。はじめまして、初めてでも知らないと思いますね。山崎と申します。こんにちは、ありがとうございます。
自己紹介ちょっとさせていただきます。私は、大学時代に
ヨット部に入りました。そしてその後ヨットの会社に就職して、
その後に、世界チャンピオンのヨットの世界チャンピオンのコーチをしたり、あと、オリンピックチーム、ナショナルチームのコーチをしたりとかをしていました。でその後、クリーニングの会社に入って
技術研究室ということでクリーニングの技術を開発する仕事を今しています。
でまたここでこういうふうに喋ってますように、あちらこちらから
話をしてほしいっていうことが、依頼されることが最近多くなってきて、まあちょっとした講演会であったりとか、また企業さんの研修会に呼ばれたりとか、まあそういったことをなんかぼっつろぼっつろとしていってます。 あとクリーニングの研究家ですから、自分でいい洗剤とかそういったものを作ったりとか、まあそういった話も、今日していきたいなっていうふうに思ってます。
ですね、僕はよくオリンピックのコーチをしたりとかですね、そういった関係もありますし、
また私の会社はよく皆さんが見学によく来てくださいます。
でその時に働いてるスタッフを
見てくださった方が、山崎さんって人を育てるのがうまいですよねとかね、
どんなふうにして人を育ててるんですか
とかいうふうによく質問を、受けることがあります。
でまた例えば
会社でもついうっかりですね、
家庭教師なんかをしたら、僕
今まで教えたこと、お子さんっていうのは全部成績すぐ上がっちゃうんだよとか話をしたら、
普通その頼みに来るか
とか思うんですけど、会社の中で家庭教師をしてほしいとかいうふうに言われてですね、
でまあつい数年前も、
まだ卒業してないですけども、
今大学3年生になった
4年ほど前に家庭教師も久々にね、しました。
会社の中の人ですからお金をもらうわけにもいきませんし、ただでね、
その代わり仕事が終わった後なんで時間もいい加減だし、
でまあちょっと勉強も
で、
ある高校でなんか別班の方だった成績があれよあれよっていうのにトップクラスになってですね、
でまあそれがその
その高校で噂になっちゃって、
でその彼は今どうなったかっていうと、
あっちこっちから家庭教師の依頼が来てね、これだけ成績が悪かった人間が
これだけ成績が上がるんだったから、
どういった勉強をしたのかっていうふうにして、
で先日も
僕も食事に招待してくれると、
でなんか豪華な食事を
っていうんでね、いやそんなの君からそういう
ご馳走していただくわけにはいかないんだって言ったら、
いや実は
彼にとっては多分大金だと思うんですけども、
月収が10万以上あるんですと、家庭教師をたくさん出て、
しかもたくさん入ってきてて、もう友達に振らないともうできないから、
あっちこっちに友達に振って、で学生の月収10万ですからやっぱり多いですよね。
で
しかも家庭教師ですから結構
ずっとバイトしなくて、じゃなくて夜ちょこっちょこっとしたいだけなんでね。
で、
また彼が教えた生徒さんもよく成績が上がってるそうで、
でまたそこから紹介でずっと途切れることなくですね、
家庭教師が、1年生の時から2年生、3年生と、来てるというような感じ で、僕は彼に、
正直言うともう大学を卒業
して15年以上経ちますから、
受験の時を合わせると20年以上前ですか、勉強の仕方なんていうのは、
勉強の内容なんていうのは覚えてません。
質問は一切するな、勉強の仕方だけ教えてあげる
ということで、そのやり方っていうのを彼に、
やって、で質問は一切
されてもわからないんでね、
質問は学校の先生にしてくださいという形で、
やっていきました。で僕にとっては例えば
そういった勉強のやり方とか、会社の
例えば、仕事の仕方とか、
全部僕は同じだなとか、ヨットの例えば
オリンピックの選手に教えてたこととか、
全部僕はなんか同じじゃないのかなっていうふうに思います。
数年前でしたけど、私の部下の、奥さんからクレームが僕のところに来てね。で、うちの主人は、あなたの部下になってから家に帰ってこなくなりましたと。仕事がなんか楽しいとか言い出して、ちょっとぐらい遅いのはいいんだけど、本当に毎日毎日ね、11時とか12時を回って帰ってくる時もあると。日曜日まで仕事してると。仕事が楽しいとか、なんかそんなこと言い出してね、主人に一体何をしたんですかと。何か洗脳とか何か変なことをしてるんで、無理やり働かしてるんじゃないですかとかね。まあそんなことも言われたり、あと例えば、店舗でですね、夜9時までやってる店舗なんですけども、たまたま車で前を通ったら、11時を過ぎたのに電気がついている。で、何かあったんだと思ったんで慌ててね、車を止めて、店舗に入っていきました。そしたらまあ、中で作業してるんですよね。で、どうしたんだいって聞くと、いや、山崎さん大丈夫ですって、いや、大丈夫ってこんな時間まで。時間が9時だから、9時半ぐらいまでだったらわかるけど、11時を超えてね、仕事をしてる。しかも、主婦の方でしたから、こんな時間までしてるのちょっとね、おかしいんでね、って言ったら、いや、私たちちゃんとタイムカードをしてますから、無駄な残業してるんじゃないですとか言う、いや、そういう問題じゃなくて、なんでこんな時間までしてるのって言ったら、いや、お客さんにもっとね、喜んでもらうために、いろいろ準備してるんですと。うん。で、見てると別に、そんなにしなくていい作業なんでね、それを時間中にできないのかって言ったら、いや、時間中に今、やろうと思ったけど、どうしてもオーバーしてと。でも会社に迷惑を、人件費とか余分なことかけたくないんで、自分たちでも、ちゃんと9時過ぎにちゃんとタイムカードをしてます。で、そんな風に、僕は本当にスタッフに恵まれたりとか、クレームがかかってきた彼のところも、僕は早く帰りなさいってしつこく言ってるんですよ。どこまで仕事をしなさいとか、日曜日に出てきて、休みの日に出てきて仕事をしなさいとか、僕は、言ってるんじゃないんです。でも、自然と仕事が面白いって言って、どんどん働いてくれたりとか、中のそのスタッフたちが、時間を超えてまでとか、で、また、お客様から感謝状が届いてね、素晴らしいクリーニング、私今クリーニングの会社に勤めてますから、素晴らしいクリーニング屋さんですねって言って、カーテンとかね、取り替えたりとかするのすごくめんどくさいんです。で、カーテンどうしようかなと思ったら、お宅の会社の人がね、休みの日に来てくれて、取り付けまでして帰ってくれましたとかね、そんなことがお客さんの感謝状から帰ってきたり、あと例えば、社員からありがとうございますっていうことで、お礼状っていうか報告が来たんですけども、奥さんが婦人会に出てね、町の。で、その婦人会に出たら、たまたま自分たちの会社の話題になったそうです。で、その奥さんはそこの主人がね、うちの会社に勤めてるっていうことを言わなかったそうなんですけども、たまたま自分の主人が勤めてる会社の話題になって。そしたら、僕も絶賛してるんですよね。こんなに素晴らしいクリーニング屋はないとか言って。で、奥さんからご主人は聞いたんで、奥さんはあなたとっても素晴らしい会社に勤めてるのねっていうことで、で、うちの嫁が感動して帰ってきましたと。山崎さん一体どんな、店舗って山崎さんが担当してる店舗ですよねっていうから、で、あの町は僕が担当してるエリアですよっていうことで、どんな風になことをして、そんなことが起こってるんですかっていう。みんなからね言われます。で、僕は、どんな風に仕事をしていってるかっていうと、まず結果を出しやすいような形のことをしてます。だから結果を出したらうわーすごいねって褒めてあげたり、そんなことをただ単純にしているだけです。結果を出す方法をどうしたら結果が出るのかなっていうことをいつも考えてます。例えばクリーニングの例で言うと、クリーニングで受付したことによって売り上げが上がったら店員はやる気が出てきます。じゃあどうやって売り上げを上げるのかっていうと、僕は簡単な方法を考えました。クリーニングの店舗っていうのはそんなにものすごい大きな売り上げが上がるもんではないですから、大抵1人か2人ですから、正社員の人じゃなしにほとんどはパートさんとかアルバイトさんにお願いして任せきりの状態になります。ですからほっとくとですね、漫画を読んでたりとかですね、業務中に。あと、例えば、 店舗で接客してるときはタバコ吸わないですけど、客さんが途切れたら、店舗でタバコをやってこう、くもってるんですよね。いや、それはあかんだろうとか思うんですけど、なかなか注意しても、治りません。でも、どうしていったらいいのかなと思ったんで、まず結果をね、どうやってきちっと出していこうと。ヨットの時もそうでした。僕がアドバイスして、結果が出たら、選手はやる気になりますけど、アドバイスしたことが全然結果につながらなかったら、なんだとかいうふうになってしまいますから、常に結果を。で、クリーニングの場合は僕はこういうアドバイスをしました。マクドナルドを思い出してごらん。何か頼んだら、ポテトはいかがですかって言うよね。今は言わないですけどね。もうバリューセットとかになってきましたから、ちょっと前まではポテトはいかがですかって必ず言われました。じゃあクリーニングはって言ったら、ブランドも持ってきたら、それがシャネルだったり、イブ・サンローランだったら、デラックスコースっていうのがあるんでね、普通でいいんですかって、デラックスしないんですかって聞いてくださいっていうふうに。そしたら、ただそれだけなんです。で、おすすめなんてしなくていいって、ただ、ブランド物の服が来たら、あ、これブランド物ですよねって、じゃあ、デラックスいかがですかっていうふうに言うと、そうするとお客さんは、全員が全員デラックスにはしないですけど、
え、
デラックスって言ったら、え、皆さん知ってますっていうふうに、
ダメ押しでね、
言うように。で、なぜ皆さんっていうふうに言うかっていうと、
たまたまこんな話を聞いたからです。
タイタニック号で、映画でタイタニックがありました。
その時に、
タイタニックがこう沈む時に、避難をしていく、レスキューボートに人を乗せていく時に、まず女性と子供を先に乗せようよということでした。でもそこにルール違反をして、
男の人が紛れ込んで、逃げようとした時にね、
やっぱりそれはルール違反だから、男の人が降りてもらうために、どんな風にしていったらいいんだろうっていうので、各国の国民性でね、こういった言葉が一番有効じゃないのかな。イギリス人の人が、例えばルール破りをして、女性や子供の中に紛れてたら、あなたジェントルマンでしょって言われると、ジェントルマンと言われるとイギリス人は降りてしまうそうです。そしてドイツ人だと、ルールを守りなさいって言われると
船から降りるそうです。
レスキューから。そしてアメリカ人だと
あなた
レスキューから降りるとヒーローになりますよって言われると、ヒーローって言われるとアメリカ人はなるほどと。で、日本人はって言うと男の人みんな降りてますよって言われると日本人は降りるっていう、そういう笑い話を聞いた時にな
るほどと思った
んで、で、会社でもねおすすめして、みんなそうしてますよって一言添えたらって言ったら、
取れるんですよね。
デラックスいかがですかって言って、と
か言って、もう初めからノーって言われたらもうそれでおしまいって。
反応があったら、皆さんそうしてますって。
そしたら、デラックスコースをするためにそれまでは、デラックスっていうのはどんなに素晴らしいクリーニングかって説明しなさいっていうことでしたけど、説明は、
なかなか接客力が本当にある人だったら、
できますけども、
接客力がない、まだ初期段階の状態では接客できません。
その時に、
デラックスいかがですか？みんなしてますよっていう情報をお客さんに投げかけるだけで、じゃあそれしてとかね、いう風になってきます。
そうすると、デラックスっていうのは僕たちの場合、通常クリーニングの倍の料金ですから、
倍の料金を受けますから、
機械的に売り上げが上がっちゃいます。
そして、それは本人も数字できちっと出てきます
から、会社の毎日、帳簿をつけてますから、
自分の目で見ても明らかに自分が接客をしたことによって
売り上げが上がってるっていうのが目で確認できます。
そして必ずマネージャークラスの人に
そういった状況が起こってたら
必ず褒めるように、
わーすごいって喜ぶように、普通こんなに取れないわよって言うように、
僕はそういう仕組みを作りました。
そしたら、
やっぱり褒められたら誰だってまんざらでもない顔をしますから、
じゃあもうちょっとまた続けてやってくれるんですよね。ほっとくとしばらくとっても
やっぱりやらなくなってしまいますけど、
はり、
デラックスいかがですかっていう声をかけることによって売り上げが上がっていくと。
で、別にお給料上げたらやる気出すかって言ったら、
上げた時は喜んでくれるんですけど、すぐ不満の
塊ですけども、それよりも
ものすごく頑張ってるよねっていうことを伝えていって、どんどんどんどん
そっち側の方でやる気のチャンネルというのが
入っていくようです。そういったことを
していくと、どんどんどんどんやる気になっちゃって、
ほっとくとですね、
あの夜遅くまで残って
あのタイムカードをした
後でも残業してたり、そして
自分でどんどんどんどん接客でお客さんのところに取りに行ったりとか、
一緒に例えばポスティングっていうのでチラシを配りに行きました。そしたら僕はお客さんとそんなに対面してないんですけども、対面してる店員が行ったらもう街のすごくあっちこっちからすごく人気というか、いつもありがとうっていう声がものすごく聞こえます。
というのはそれだけ多分いい接客を僕してるんじゃないのかなと思います。でも初めはいい店員でしたかって言ったら、
正直言うとほとんどの店員が
管理職側から言うとこの人ちょっと問題があるよねとか、
ちょっと給料の査定で下げちゃうかなとかね、
とかもしくはその
募集で切り替えちゃうかな、
でも切り替えってしててもなんかキリがないんじゃないのかな
と思ったんで、どうやったらやる気のチャンネルが出てくるんだろう、
なんかそんな風にあの僕は
あの思いました。
結果を出すことによって褒める、やる気になる、
そういったサイクルを仕組みとして作れないだろうか、
そんな風に考えてやっていきますか。
ありがとうございますっていうことも会社で実践してった時もやっぱり
同じで、
僕は結果を出るっていうことをすごく会社では大事に思ってるんで、
結果
っていうことをよく以前言ってました。でその結果にこだわってる人間が
ありがとうっていうことを言い出したら、
それって多分結果が出る話なんですよねとかいうふうにみんなが言うんで、
いや結果が出るかどうかは
僕わからないけど、自分がねたまたまありがとうございますっていう言葉をたくさん使ったら
不思議なことが起こるよ
って言われたんで、面白がってちょっとやってみた。そしたら
肩こりが僕はひどかったので、
肩こりが妙に軽くなってるんでね、
でこれは効果があるんじゃないかなと思って、出会って悪いことじゃないし、
別に会社の経費を余分に使う話でもないですから、
じゃあ
ありがとうっていう言葉を
言ってみたらどうかなって。でそして普段僕が
褒めちぎってたりとか褒める仕組みを作ってるところがベースにありますから、
じゃあ何人かは
やってみるっていうふうにそこで言ってくれました。
でどんな風にするかって言ったら、ありがとうありがとうありがとうありがとうとか、
ありがとうございますありがとうございますとか、ブツブツブツブツ、やっていくだけだということで、
そうすると
報告が入ってきます。そうするとまたみんなで、僕たちは
褒めたりとかその
仕組みがありますから、お互いに褒めたり認め合ったりという形を取っていって、
でどんどんどんどんありがとうの
輪っていうのが社内で仲間内で広がっていく、
なんかそんなことが始まってい
ったんです。
ありがとう言いながら、
例えば売上を当時は
頑張ってっていう考え方を、
今はどんどん頑張らなくて楽しくしていこうよっていう考え方になってきましたが、
ありがとうって出した頃は
頑張ってっていうのを思ってました。
そして売上も上げなくちゃいけないとまで思ってました。
で売上を上げるためにどうしたらいいのかなっていうんで、ポスティングっていうのをしょっちゅうしてました。
そして
ありがとうってたくさん言ったら得だっていうことがインプットしてる人間がポスティングに行くと、
どういうことをするかっていうと、時間がもったいないから
ブツブツありがとう言いながらポスティングをし出すんですよね。
で僕はそんなことをしてるっては
知りませんでしたから、ポスティングから帰ってきてですね、必ず反応率を見ます。
ポスティング例えば1000枚
ポスティングした後に、まあクリーニング使ってくださいねとかね、クリーニング 20% オフですよとか 30% オフですよとかいうポスティングをしていきます。そしたら返ってくる反応率っていうのは決まってますから、
まあ大体いつも
と同じ反応率を期待してました。するとですね、
妙に反応がいいんですよね。
今回なんか特別なのかなと思ってたら、次も反応いいんですよね。
で配ってたらエリアごとにブロックごとに、
ポスティングをしていきますから、
反応率がいいところと
反応率が悪いところが出てくる。でなんでかなと思って調べていったら、
ある人がポスティングしている
ところが妙に反応率が良かった。
それは
ありがとうを言いながらポスティングをしていたっていうことです。
でどれぐらいかっていうと、
その時によってかなり波もありますけど、
倍の反応率っていうことじゃなかったです。3倍ってこともなかったです。
普通よりも5倍とか
10倍とか
いう反応率でした。
じゃない、1.2 倍とかだったら気づかないんですよね。
一番最初はやっぱり10倍ぐらいありました。だから僕びっくりしたんです。
こんなに
新規客が来るのかっていうふうに思いました。でずっと計測してると間違いなくその傾向があったんで、で今度思い切ってありがとう稼ぐぞと思ってる人に、回数を稼ぐぞと思ってる人にするなというのは申し訳なかったんだけど、一回これでもありがとうが言ってるから、あの反応率が高いんだから、じゃあありがとう言うのちょっとやめてね、一回今度普通のポスティングしてよっていうふうに、でそれを数回また普通のポスティングしたら
やっぱり反応率は
一緒なんですよね。でチラシは基本的にあの 日数は違いますけども、同じチラシで日付を変えてるだけですから、その反応率が良かったりのだけ特別な、例えば、
チラシであるとか
いうものではなかったです。全く同じチラシで、日付だけのはちょっと変わってますけども、でその反応率が良かった時だけいい日付、例えば給料後とかいうのは確かに出ますけど、そういうもんでもなかったです。思い当たるのは配った人がありがとうと言いながらポスティングをしているだけだったということは、ありがとうというのが聞くんじゃないのかな。でそういうのを面白がって社外でもちょっと話してしまい、話したら、そしたらある会社から、大手さんの会社でしたけど、実は山崎さん、秘密だったんですけど、僕営業成績トップなんですよって、実はありがとう言いながら僕のポスティングのね、チラシをしてるんですよっていう、家電メーカーさんからの営業マンの方から、メールをいただきました。で、また僕の、ありがとう村でもこの話を一度、
二度ほど紹介しましたんで、
じゃあその話を聞いた人が、実際にやってみたら、
やっぱり反応率が
多かったよっていうのが、私のところに数件連絡入ってきました。また三村さんのところにも、
あの話ほんまやでとか
言った、関東の人でしたから、ほんまやでとかは言わへんかもしれませんけど、
あの話、
どうも本当みたいっていうふうな報告が来た。で、また、僕の話を聞いて、直接本人は営業とかをしない人なんで、他の人にね、なんかこんな話があるらしいよって伝えた人がいるらしい、
いるようです。
そしたら、その話を伝えた、伝え聞いた人ですね、間接に。
営業マンの方が、やっぱりありがとうを
使ってみたそうです。ありがとうございます。そしたら、
営業成績が非常に上がった。
で、山崎さんのおかげでね、なんか僕は営業のね、プロだとかなんか言われちゃってね、とかなんかね。で、あんな簡単なことで本当に売り上げ上がっちゃうんですかって。で、僕もそれは何でかわかりません。ただやってみたら、
上がっちゃう傾向にあるんですよね。
で、そういうふうなことをしてると面白がって、やっぱりどんどんどんどん僕たちは、
たくさん
使うようになってきました。
お客様から、例えば僕たちはクリーニングの会社ですから、
ボタンがちょっとなくなった、傷、服に傷があるっていうのも叱りを受けます。そして、お叱りを受けるとですね、すぐ工場の責任者が、お詫びに行くっていう形をしますけど、かなりひどい言葉で怒られるケースが非常に多いです。
で、
車で行ってやっぱり嫌なことですから、先にありがとうございますとかね、ありがとう言ってから行こうとかいうふうに、
で、車でこう、
お客様の家に行くまでですね、10分間か20分間、下手したらもうちょっと距離があるところはあるでしょうか。ありがとうとかありがとうございますを言いながら、クレーム処理をしていくと、
不思議と怒られない
んですよね。っていう報告が入ってきました。そしたら、
その話を聞くとですね、マネージャークラスはどうなるか
っていうと、あんまりクレームに喜んでいきたがる人間は
いないです、ね。僕の周りは
比較的、そのクレームっていうのはお客さんを捕まえるチャンスだから、
でもお客さんにわーっと怒られた後が
友達になっていくんですけど、やっぱりわーっと怒られるの嫌ですから、結果的にクレームをしたことによってファンを増やしていくわけですから、そういったのがトータル的に見えてると、それほどクレームは苦でもないんですけど、それでもやっぱり怒られるのにわざわざ行くのは嫌ですから、みんなちょっと億劫だったのが、その億劫なんですよね。でもありがとうのその情報が入ってきたことによって、やってみたら、本当に怒られるケースが、一人だけ、完全に舐め切ってた人間がおってですね、
ありがとう言ってたら絶
対怒られないとかなんか言って、行ったら、もうゴミくずのように怒られて、
であと
は本人が言うには、でもあれは確かに自分のスタイルがね、そのありがとう言ったら何でもその済むんだとかね
思ってたんで、
僕の考え方が悪かったのかなとか言うけど、それありがとう言ってたら何をしても許されるとか、そういうもんでも僕はないと思うんでね。ただかなりの確率でありがとうっていう言葉を使うと怒られにくいそうです。僕自身はまだね、今工場の管理職から、技術研究室っていうところに一時移動になったんで、直接僕のところにクレームっていうのは入ってこないんですよね。ただ、1年ほど前にもうこじれてもうどうしようもないクレームがあって、でもうとにかく会社の責任者を出せと、うん、防虫加工っていう加工を僕作ったんですよね。で防虫加工したのに虫を食ってると、で、まあ、100% のもんでもないですから、絶対 100% 怒らないかって言ったらですけど、お客さんはお宅でやったら絶対大丈夫だと、お宅の店員さんは言ったと。で工場のものがね、いくら説明してももうらしきがあかんないと、責任者をよこせと。で久々にクレームの方にね、じゃあ行くことに、電話がかかってきても収まらないんで、じゃあ分かったって行くっていうふうに言って、でふとこの話をですね思い出して、じゃあ行くまでに本当に怒られないかどうか自分自身がちょっと試してみたいなと思ったんですよね、そのお客さんのところにね。で場所がわからないんで、私がいてるその本部の事務所からその お叱りがあった担当の工場まで約、1時間ほど車であるんで、ありがとう言いながら工場の方に向かっていったんですよね。そしたら携帯がこうなってですね、途中で行ってる途中で30分ほどしたら、山崎さんとかって収まりましたとか、とかでもそこじれてどうなりもならへんって言ってて、責任者出せとか言って怒ってるんやろって言ったら、急にお客さんなんかコロッと態度が変わって、まあそういうこともあるとかなんか言い出してるんですとか言って、でも私もなんかわけわからないんですとか言うから、で、なんか呼び出すだけ呼び出して申し訳ございませんとか言って電話がかかってくるんですよね。僕はまあこれが効果があったのか、そのお客さんにそのもうものすごく怒ってるお客さんのところに行くと、すごくコミュニケーションがしやすくなるというのを体験ちょっとしてみたいなと思ったんですけど、まあ効果がありすぎたのかどうかわからないですけど、体験がちょっと直接の体験ができなかった。ただ例えばすごく腹立たしい人に対してでも、ありがとうございますっていう言葉をちょっと意識してイメージして言ってみると、やっぱりその人との人間関係っていうのがなんかスムーズになるなって、そんな風に、感じました。でたまたま私の知り合いで大阪で笑顔教室っていうのをされてる野坂先生って方がいらっしゃいます。で彼女のところでもやっぱり同じような報告をたくさん生徒さんから、聞いてるそうです。ありがとうございますっていう言葉を使ったら人間関係が妙に、でそれは生徒さんからどんどんどんどん野坂さんのところにね報告があるんで、野坂先生もとか思って、初めは数年前からありがとうございますっていう言葉を素晴らしいんで教室でちょっと使っていった。そしたら生徒さんから先生こんなことがあったんですとかね、今までギクシャクしてた人間関係がものすごくスムーズになるんですとかいう報告がたくさんたくさん笑顔教室にもたらされてきたそうです。で僕も行かせていただきましたけど、体験した方にね直接聞くと本当にいろんな効果が、で本当に腹立たしい人間だったんだけど、ありがとうございますっていう言葉をその人にかけてみたら、なんか急に人間関係がスムーズにいったとか、なんかそんなことをたくさん聞きます。ありがとうございますが多分全ての効果とか、全てを例えばっていうんだけど、かなり和らげるとか、そういった効果はどうもあるようです。でまた脳波を測ってみたりとかいうのも、された方が何名もいます。でありがとうございますっていう言葉を唱えてると脳波はアルファ波になるっていうのが、一人じゃなくて数名の方が脳波がアルファ波になるっていうのを唱えて、教えていただきます。多分だから一人だけだったら計測ミスかなとか思うけど、複数の人が言ってるんだったら間違いなくそれは事実じゃないのかなっていうふうに思います。で僕は、感情の起伏っていうのを、測ったことがあります。ちょうど嘘発見器と同じような機械を持ってる会社がありました。でそこでありがとうございますっていう言葉を唱えてみると、感情の起伏っていうのはこう人間ですからこうあるんですよね。で嘘発見器にありがとうございますっていう言葉を
唱えながらやると、それがふーっと直線のように感情の起伏がなくなります。イライラしなくなります。僕はどっちか言うと、ありがとうございますっていう言葉を知る前は結構イラチでした。で、車も今はね、なかなか早く飛ばせないんですよね。今日も来るときゆっくりゆっくり走ってると、三村さんがこう、時間がとか言ってね、ちょっとこう、早くとかね、走行車線じゃなしに追い越し車線を走れとかね、右とか言われて、ちょっとこう、走っていったんですけども、昔はっていうと、とんでもなく飛ばす、人間でした。自動車の教習所でもですね、まあ、あの時は勘違いしてたんですけど、こう、スピードメーターの横に、回転計がありますよね。あっちが僕はどうもスピード計だと勝手にこう勘違いしてるですね。で、教習所内で40キロを出せっていうふうに指示があったんですけど、4000回転まで僕は引っ張ってたんで、聞くと教習所内で80キロとかですね、そういうスピードで走ってたらしくて、で、テスト終わってないのにね、君はあまりにも危険だからとか言うんで、試験終わってないのに勝手に2回歩行とかね、線勝手に途中でこんな2回歩行とかあるんですかとか言って、君は危険すぎるとか言ってね、で、自分ではすごくいい運転だなとかいうふうに思ってたんですけども、まあ確かにそのちゃんと4000、40っていうか、こう右下にバルがタンタンあるんですけども、一応必死に免許の時ですからね。で、まあそんな感じで、まあその時はこう勘違いだったんですけども、以来十数年飛ばし屋というか、どんどんスピードを出していくとかですね、会社でもあまりにも危険な運転がしてる人間がいるとか言ったら、僕だったりとかですね、よく怒られてる人間、今なんか飛ばしたく、なんかゆっくりゆっくりマイペースがなんかいいなーとかいう感じになってきましたし、で、肩こりもマシになったのは、おそらくイライラしなくなったじゃな、っていうのが間違いなくね。僕の周りで一番よく、ありがとうございますの効果が言われるのは、やっぱり心が落ち着くっていうのが一番僕の周りは多いです。それがおそらく脳波がアルファ波になったり、そして感情の起伏がなだらかになっていったりの効果じゃないのかなっていうふうに、感じていってます。ですから、まあ、そんな感じでありがとうございますっていうのを僕は、まあ、会社の中でとかね、また仲間なんかで話していって、でちょっとずつそれが広まっていったら面白いんじゃないのかなっていうふうに思ってます。で、会社の方でも例えば売り上げをやっぱり上げていかなくちゃっていうふうに思いますんで、売り上げを上げる仕組みで、今先ほど言いましたように結果を出すようにして、そして褒めてっていうふうな仕組みを作っていきました。そしてまあこういう話をすると、あるところで経営者の集まりで、こういった話をしました。そしてある経営者の方が講義がっていうか終わった後にですね、来てですね、山崎さんの言ってることは褒め殺しをしろっていうことなんですねっていうか、なんかちょっと違うような気がして、それはなんか僕は褒め殺しって意味で言ったんじゃないんですよね。で、その時は言葉が出なかった。で、今もその言葉がいいのかどうかわからないんですけども、今はその言葉を聞いてからですね、褒めるっていうのがからスタートして、ねぎらっていったり認めていったりとか、そういう言葉を会社の中では、使うように、じゃないとなんか褒め殺しとはなんかちょっと違いますんでね、どうやってよくやったなっていうふうに認めていってあげること、ねぎらっていくこと、そしてマイナスのことでもねぎらうことができます。例えばちょっと困ったことが起こっても、君なりにはよくやってると思うけど、これちょっと困るよとかね、そういったことを言うのと、機械的にドンと起こるのとは全然、受ける側の印象も全然違います。ですから、ねぎらいながら怒ってあげたりとか、認めながら怒ったりとか、叱ったりとか、そういったことをするようにしていったらどうかな、というふうに思いますし、また、人をどうやってその気にさせていくかっていうのがとっても大切なことですから、人を巻き込んで一つの方向性に、人のエネルギーを合わせていくっていうことが僕は仕事なんじゃないのかなと思うから、いくら頑張れとかね、ありがとう言えとか言ったところで 言わないですから、どうやってありがとうを広めていこうと思ってありがとうの方に寄ってきてもらうかですから、どうやってその相手が相手を人をその気にさせていくか、そういったことが、でまた人をその気にさせないと売り上げなんて全然伴ってきません。会社なんかでもほっとくとどんどんどんどん、あの一応会社ですから言うことを聞きますけども、基準が強制的にしたら怒られないとか、ここまでだったら注意されないっていう基準で仕事をしていってしまいますから、マニュアルのレベルで仕事が止まってしまいます。でもマニュアルのレベルで仕事してて売り上げ上がるんですかって言ったら上がりません。マニュアルを超えたサービスを、マニュアルを超えた仕事をしていかないと。でもそんな風になりますかっていうと、強制してたらそれはならない。じゃあどんな風にしていくかって言ったら、スタートは僕はやはり褒めるとかねぎらうとか、そういったところからスタートなんじゃないのかな。でありがとうっていう言葉も、僕はたくさんたくさんありがとうを言っていくと、本当になんかありがとうっていう言葉と知り合えてね、別にもう何かが欲しいからありがとうじゃなくて、もうただありがとうございますって言えるのがラッキーだなとか幸せだなっていう風に少しずつなってきましたけど、じゃあ初めの僕はって言ったら、ありがとうで不思議なことが起こるよって言われなかったら、ありがとうっていう言葉を唱えたらとっても幸せになるんだっていうのでやってたかなとか思うと、なんか不思議なことが起こるよとか言うから、その不思議なんてことって何かちょっと知りたいとかね、いうことから、じゃないと人ってスイッチが入らないんじゃないのかな。初めの動機はちょっと物的っていうか、その次元が低くてもいいんじゃないのかな。でありがとうっていうのは、例えば継続した人が聞いてみると、心の底からありがとうなんて思う、もちろん思う方がいいですけど、思わなくても効果があるそうです。そして笑顔教室の野坂先生にも教えていただきましたけど、笑顔も作り笑顔でも十分効果が、顔口角をこう上げてしばらくしてるだけで脳波を測ってるとアルファ波になるそうです。もちろん心からの笑顔がいいに決まってますけど、心からの笑顔って普通の人は出せないから、だからまずは作り笑顔からスタートしていくのがいいんじゃないのかなっていうふうに教えてくださる、野坂先生から教えていただきました。会社も僕はそうじゃないのかなと思いますし、トレーニングの方でも、世界チャンピオンとかでトレーニングになってくるとね、ヨットなんかでもかなりレベルの高いとか、風と一体化とか結構いい話をしてますけど、ヨット乗り始めた人間に風と一体化って言っても分かる人間もたまにはいますけど、ほとんど分からないです。レースで勝つか負けるかの具体的な話をしていかないと乗ってこないです。でも勝つか負けるかをどんどんどんどんやって、レベルが高くなって、日本でのレースで戦って敵なしになって、そして海外に出ていった選手たちをどんな風に考えていくかっていうと、本当の勝ち負けっていうよりも、自分を高めていくためにスポーツをしてるんだとか、そっち側の方にどんどんどんどん意識が、でそうしていかないと、本当に勝ってやろうとか思っていったら、どんどんどんどん頭はベータ派になっていったりとかしていく、そんな状態で自分の力が本当に 100% 出せるんでしょうかって、多分出せないと思います。頑張って何でも勝てるんだとか思って勝てる状態っていうのは、それほど競技としてはレベルが高くないところだと思います。本当に高いところで勝負してる人間は、結構スポーツ選手でもなんかすっごいなとか思うコメントするのは、やっぱりそういった方向に行かないと勝てないじゃないのかなっていうふうに、そんなふうに僕は感じます。でもスタートはそんな高いこと言ってても誰も何もしてくれません。会社でも、例えば先ほど雑誌を読んだりとかタバコを吸ったりとかいう話をしました。で、そんな時でも店員教育をしてましたから、笑顔で接客してくださいっていう話をしました。その時はみんなうーんって言うんですよね。笑顔で接客って言ったら、それは大事って言うけど、全然店舗回る人も笑顔で接客しないの。で、笑顔で接客はって言ったら、してますよとか、全然してないじゃないの。で、大阪に行ったりとかですね、まあ、都会に出て行って、百貨店とかいろんなところを見て、ブティックさん見ても、じゃあ笑顔で接客していく人どれぐらいいるかっていうと、確かに素晴らしい笑顔で接客してる方もいらっしゃいますけど、ほとんどの方がそんなにニコニコ、素晴らしい笑顔で接客している方はほとんど実際はいません。 じゃあ会社で僕はどんな風にしたかって言ったら、あの笑顔教室でいろいろ教えていただきましたからね、笑顔になったらどれぐらい得かっていう話をこあの店員さんたちに話をしていきました。そして笑顔じゃないかなかったらどんだけ損か、どうせでもね笑顔で接客しなさいって言っても笑顔にならないんだから、もう別にどっちでもいいやとか思って、ただこういう状態なんて笑顔教室のねでこんなことを教わってきたんで、僕はこんな風に教わってきたんで、できたらニコニコしてる方が得だと思うから、できるだけ僕自身はあのニコニコするようにするって話をしたら、こういうんですよね、なんか笑顔の方が得みたいとかね。で店舗回りしていくとですね、笑顔の率が増えてるんですよね。で初めはそんなとこからスタートなんじゃないのかなっていうふうに思います。初めから例えば本当に素晴らしい営業スマイルができるかって言ったらなかなかできません。でも笑顔になったら得だよっていうことをどっか心の中に頭の中にインプットしてしまうと、それが残ってますから、またそういった話をしばらく置いてまたすると、あそうかっていうふうにどんどんどんどんそれでいい方の循環に、いい方のパターンにどうも自然と入っていくような、なんかそんな感じが僕はあのしました。ですから人をその気にさせるっていうのが一番大事なことなんじゃないのかな。ありがとうの話をしてると、どうしたら、私はありがとうっていう言葉を実践してるんですって、でもうちの主人はしないんですとか、うちの会社の上司を、あの企業さんでもありがとうの話をしてくださいって言えばね、私はしてますって、でも上司がしないんですとか、よく言われます。山崎さんのところはいいですよねとかでみんながしてくれるからとか言って、で僕は進めてないんです。僕はたまたま今言ったようなことをどうやってその気にさせていくのかっていうことを考えていって、ありがとうの話をただしただけなんです。自分が実践していっただけで、そしてなんか効果があったらすごいとかね、そんなことをしていっただけなんです。一応例えば僕のところに営業マンがね、いろんなのが、例えばうちのこの洗剤を使ってくださいとか、いろんな営業マンが来ます。で僕は自分でこだわった洗剤とかを今は作ってるんで、ほとんど実際オリジナル品を使ってるんでほとんど買うことがありませんけど、ある営業マンが来た時にですね、ロレックスの時計をしてたんでね、でたまたま目についたんで、なんかすごいいい時計してますよねって言ったら、あの時計マニアの人だったね。でもうその人はもう洗剤売りに来るよりもそのロレックスの素晴らしさを語る方に入ってしまったんですよ、スイッチが。でいかにこの秒針の音が素晴らしいかとかですね、何年もの何とかね、そういったことをずっと僕に30分ぐらい語ってて、でまあ僕も面白かったんでついついその気になって聞いてたんですよね。そしたら彼は時計屋さんじゃないんでロレックスの販売はしてないですけど、その30分後に僕はっていうとロレックスを買いに行こうかなとかいう気になってね。でちょうど数年前だったんで、あの株を売ったら、今から考えたら株が下がってるんでロレックス買ってた方が得だったんですけど、あの株を処分して俺もロレックス買おうとか言ってたら、会社の仲間がですね、何をバカなこと言ってるんですか、時計に30万も40万もね、もっとロレックスだったら高いですよね、そんなお金もったいないことね、目を覚ました方がいいわよって一言言われてハッと気づいて、でも彼は一言もロレックスっても何も得がないんですけど、たまたま洗剤を売りに来て、売りに来た時にですね、チラッと見えたんで、わ、すごい時計とか言った瞬間に、もう好きで好きでしょうがないんで、で誰もあんまり気づいてくれないなかったらしくてね、山崎さんすごいところに気づきましたよねって言ってロレックスの素晴らしさを語り出したら、こっちがハマっちゃったんですよね。時計の営業マンでもないのに。で僕は例えば会社でも、僕自身は仕事が楽しくて楽しくてしょうがないから、例えば洗剤一つでも思い出がありますから、この洗剤をどんな風にして作ったんかっていうと話をしてると、みんなその話は乗ってきます。で会社でも例えば定期的にですね、会社の行事として研修会があります。そうするとみんな研修会は嫌いだから、1回に研修っていうのは40分以上してもみんながこうもう疲れた顔して嫌な顔するから、研修会は40分以内にしようよっていう風に会社で、まあ、今回もこと今年の夏にですね、また話ミーティングがあって、やっぱり時間は40分だっていう風に
で僕の研修会はって言ったら、まあ、会社の一応公式な研修会はですね、その40分という決められた時間の中で研修会をしますが、僕が例えば工場に各工場で招かれて研修会している時間は、じゃあどれぐらいかの時間をしているかって言ったら、2時間ぶっ続けとか、まあ、途中でトイレ休憩とか入れますけど、僕も例えば3時からして5時で一応終わるんですよね。じゃあ終わりですとか言ったらまた質問してくるんですよね。で6時ぐらいまで研修会します。じゃあもう6時になったから帰ろうかとか言ってもまた質問してくるんですよね。 で6時7時8時とかなって、じゃあもう食事とにかく頼みますとか言って、でいやまだ話するのとか言ったらまた質問してくるんですよね。僕がいかに例えば仕事が楽しかったとか、この洗剤をこんな風にしてこんな風にとかいう話をしていくとですね、その話がやっぱり面白いらしくてですね、で気がついたら10時11時の研修がザラなんですよね。でもう懲りて二度とやつらから研修は頼まれないだろうなと思ったら、次の日電話かかってきてまたしてくださいとかって、こんで仕事嫌いとか言ってなかったとか言ったら、いやでもなんかああいう話を聞いてると仕事がすっごく楽しくなるとか、仕事の例えばやり方を聞いてたら、今まで例えば衣替えの季節なんていうのはクリーニング屋は忙しいんですけれども、山崎さんの話聞いてたら夜10時くらいまでやってるところが簡単に8時とかになっちゃうんですよって、だから絶対得ですもんって、っていうふうなことで、来てください来てくださいって、で会社では40分とか言うんですけど、僕の研修会はって言ったら、勝手にどこどこで研修会をするって聞いたら、勝手に自分たちで準備してみんなが集まってくるのね。それは何でかっていうと、多分僕が仕事が楽しかったりとかいう話をしていくからじゃないのかなっていうふうに思ってます。そうすると面白いところには何か寄ってくる。で、なんかいつもヘラヘラしてニコニコしてありがとうとか言ってるし、なんかあちこち見たらありがとうのシールがちっちゃくペッペッペッペッと貼ってるし、あれはなんだとかいうふうになって、いやーとかで、ね、聞かれなかったら朝礼ではチラッととかね、ミーティングではチラッとが話もしますが、そんなにありがとうの話ばっかり会社でもしてるわけでもありませんから。でも聞かれたら、まあロレックスの人のようにですね、よくぞ聞いてくれましたとかいう感じで、そこからとうとうとありがとうのいろんな事例が話をするとですね、じゃあやってみようかなとかいう形でありがとうがまた会社の中で広まっていったりとかいう形で、一度も例えばありがとう言いなさいよって、もし言ったらどうだったでしょうか。絶対誰もしなかったと思います。僕もありがとうっていいからやりなさいよって言われても、僕の性格だったらいいのは知ってる、僕も知ってるからっていうので終わってたと思うんです。でもどうもなんか効果があるみたいだっていうのは、あまりにも興味があるような形で煽られて僕のところに入ってきたんで、思わず実践したくなっちゃった。で思わずしてみたらそれなりに効果が出た。そうすると人間ってやりたくなってくる。なんかそんなものじゃないのかなっていうふうに思います。で今までありがとうをたくさん言って騙されたとか言われたことは、いいこと教えてくれてありがとうとか言われたことはありますが、あれいっぱい言ったけど全然効果がなかったよとかね、1日に1000回も言わしやがってとかいうのは一度もなかったです。山崎さん1000回ぐらいでって言ったけど、いやもうとかね、いや僕1000回とか別に区切ってないんですよ。ただ一番最初僕はたまたま1000回から僕の場合を始めましたっていう話をしただけなんですけど、私1万ぐらい回ぐらい1日行ってるもんねとかね。で会社でもどんなことが起こってるかとか言うと、山崎さん昨日ありがとうなんか言いましたとか言うから、いや昨日3000回ぐらいかなとか言ったら、甘いとか言って、私たち 1万回とかね、私は5000回とかね、なんかそんなことがやっていくと、そう言われると僕も引っ張られますよね。そうか、じゃあ1万回ぐらいとかね、2万回ぐらい行っちゃうかなとかね。で車で移動してたら、移動の時って結構暇ですから結構稼げるんですよね。雑用でちょっと出ていくときとか、これは稼げるとか言ってみんなでありがとうを唱えてる人は車でちょこちょこっと出ていく雑用が妙に好きになってですね、稼げる稼げるとかね。で、そんなことでニコニコしながら仕事をしていってるっていうのは、すごく僕はいいんじゃないのかなっていうふうに、思ってます。 ですから、どうも人っていうのは強制したりすると全然広がらなくて、なんか面白いよって言っていくと、っていうか面白いよっていうか面白がってると寄ってくるみたいな、そんな感じがします。そして僕かなり大きな企業さんでも話をしてって頼まれるんですけど、そこでも全く同じです。まあもっと具体的にありがとうの話を中心でって言われた時は、もっと具体的にありがとうの話を中心に仕事話を組み立てていくんですけどね。でもどうも その後結果的に聞かれるのは今みたいな話なんですよね。どうしたら、私は言ってるんですけど上司がしないんですとか、それは言わすことは多分できません。上司が言いたくなるような環境を作らないと。でも見てるんですよね、こうしてそのありがとう言ってる連中を見てる人たちがいます。そして初めは批判的に言ってる人も、あんなの大したとかね、なんか変な宗教じゃないのとか言ってる人たちもいました。で、あんなんで効果があるとは信じられないって言ってた人が、この間ブツブツありがとう言ってるのを僕は見つけました。でさ、で否定してたんじゃないのって言ったら、どうもなんかあんだけあんな風にしてるのを見てると、なんか効果がありそうな気がすると。でちょっとやってみたら、たまたまなくしもんをしたんですって。なくしもんしてありがとうありがとうってやってたら出てきたとか言うんですよね。でやっぱりその人にとったら困った時のありがとうなんですよね。決して例えばありがとう村に来ようかとかいう気にはまだ全然なってません。でもなんかありがとう言ったら得だなっていうのがやってるんで、なんか困ったことがあったりしたらすぐなんかありがとうありがとうありがとうとか言ってるんですよね。でも僕はそれでもいいんじゃないのかなって、そうしていって僕自身も初めはなんかありがとう言ったら面白いぞとか、あれ肩こり治ったぞとか、そして周りに仲間がいてたことによってよりそういったことが加速していったのは間違いないです。お互いに例えば褒めたり認め合ったりとかする仕組みができていましたから、でそういったことをしていくことによってなんか広がっていく、僕はそんな感じがしてます。で今は例えば褒めるのもね、ただ褒めるんじゃなくて陰でも褒めようよって言って、陰口があるんだったら陰褒め、陰認め、陰ねぎらいっていうのをしていこうよっていうふうに話をしていきます。っていうのはどうもやっぱり自分の部下に対していい仕事をしてなかったら、あいつはあかんとかやっぱり言いたくなります。そして僕も気をつけないと言ってるんですよね。あいつはあかんわとかね、まだまだやとかね。じゃあ僕の部下たちはって言ったら、その部下にまた対してあかんとか言ってるんですよね、まだまだだとか言ってるんですよね。じゃなくてこれってやっぱり言わない方がいいよなって、で陰口があるんだったら陰褒めとか陰ねぎらいとかで、それが本人に間接的に伝わっていったらどうなるんだろう、まだあいつはまだまだだっていうのと、で褒めることがなかったらあいつはあいつなりにやってるとかいう、そういう言葉を使おうとか言ってね、で褒めるんだったらどんどん陰で褒めていって、それを間接的に聞いたらどうなるかっていうこと、本当にどっちが得かって、これはもう損得感情でやろうなって。でもそれ聞いた時にあいつはまだまだだって言われてやる気になる人っていないよねって、でもあいつは頑張ってるよって陰で言われてたらちょっとやる気になったり嬉しくなったりで、結果的によくやってくれたら自分が得なんでしょ、じゃあ意識的にありがとうを言うように、意識的に陰で褒めたり陰でねぎらったり陰で認めてあげたり、本人の前でもしてもいいし、もちろんしてもいい、そして陰でも褒めたりねぎらったり、そういった言葉をふんだんに意識的に、全面的になんてなかなかできないから、今全然してないんだったらちょっと意識してそういった言葉を会社の日常生活の中にちょっとずつ置いていこうよ、置いていっただけで全然違うよ、そんな風に言いました。そうすると人間関係っていうのはさらにさらに、だって陰で褒めてくれてるんですもん、その上司は。で自分が怒られるとか思ってる時にですね、陰で褒めてくれてるん、怒るのは怒ったり叱ったりとか個人的にやったりけど、それをみんなの前であいつはこんな失敗をしたとか言ったところで全然その件に関しては口くしょとか思ってるだけです。でも あいつああいう失敗したけど頑張ってるよとかね。で、思ってなくても口先でいいから、ありがとうって口先で効果がありますから、影褒めも口先だけの影褒めで、うん、あいつあんな失敗したけど頑張ってるよなとか、もうそれでいいじゃないのとか言ったら、そうですよねとか言って、だから許せない失敗をしても、あいつはとんでもないけど頑張ってるよねとかね、あいつはあいつだ、あいつの立場だったらやっぱりそうしてたかもしれんけどとかね、うん、とか本人の前でも、あ、俺でもやっぱりそういう失敗したよって言って、でもこれってやっぱり会社で困るんだとかいうような形の言葉を使うように今していってます。そうすると会社がどんどんやっぱりスムーズになっていったり、そのみんなの力を一つに集めていくことっていうのが、なんかよりスムーズになっていったんじゃないのかなっていうふうに、でどんどんどんどんそれがマニュアルのように落としていくと、でまた僕も当然普通はそう簡単に、僕はこんな風な表現したけど、なかなかこんなんで使いこなせないけど、お前たちすごいよなとかいう話をしてると、やっぱりそういった言葉をね、僕の部下の人たちが言ってます。そうすると、例えば生産性はというと、そういったことをしてる工場としてない工場と生産性がどれぐらい違うでしょうかって言ったら、全然違います。工場の雰囲気にしても品質にしても、それはやっぱり会社っていうのは人と人っていうのが、その折り合いしなって、人と人とのエネルギーを合わせてしていくことなんじゃないのかな。僕はそんな風に感じますから、ありがとうっていう言葉からどんどんどんどんいろんな方向に進化していって、そしてお互いに例えば褒め合ったりねぎらったりとか、でそれを人の本人の前でも褒めてあげたり、それで本人の陰でも褒めてあげたりとか、そうすることによって、どれだけその勇気づけられたり、頑張ろうかなって気になったりとか、そんな風な感じがします。昔ちょっと歴史の本でこんなことを読んだんですけども、大久保利光、西川隆盛と幕末っていうか維新の後で、西郷隆盛が亡くなった後ね、大久保利光の方が、すごい権力をやって、日本の国をやっぱり中心的に動かすようにポジションを得てしまう。どうしてもその中では強引に物事を進めていかなくちゃいけないんで、あいつはとんでもないやつだということで、陸奥宗光、後の外務大臣になられた方ですけども、その方が大久保利光を殺そうとしたそうです。でもその暗殺は未遂に終わってしまって、大久保さんの側近の人たちは、あなたを殺そうとした人ですから、陸奥は殺しましょうと、それとも少なくとも敬意か何かにしましょうというふうに言ったら、大久保さんはこんなふうに言ったそうです。彼は日本にとって大事な人物だから、罪を問うてはいけないっていうふうに言ったら、その言葉に陸奥宗光のが感動しちゃって、今度は大久保さんを全面的にバックアップする方向になんか変わっていったそうです。僕もその例えば人にあいつとか思ってる人間から全然違う言葉を投げかけられたりとか、このシーンでは怒られるよなって上司で思った時に、上司から温かい言葉をかけられた時に、じゃあどんな風になるかっていうと、もっと頑張ろうとか、やっぱ思った記憶っていうのがあります。これはすごいお目玉食らうのかなと思ったら、逆に上司からとんでもないおねぎらいをいただいてもらった時にどんな気持ちになったかとか、あとこのねぎらいの話をしてると、例えば家で奥さんのことをね、直接褒めるんじゃなしに子供に褒めてたら、子供がやっぱり ちゃんと役割を果たしてですね、奥さんにお父ちゃんこんなん言ってたよとかいう話をしてくれたら、もう奥さんがやっぱりサービスがすごく良くなって、これは家庭でも使えますよねとか使えるんです。だって間接的に 直球でどうも褒めるよりも、間接的に言われることの方が胸に響いたりとかしますよね。じゃあそれをシステムとして会社の中で取り入れていってみないかっていうふうに話をすると、 何人かを取り入れたら、じゃあどうなっていくかっていうと、どんどんどんどん人の気持ちっていうのが一つになんかまとまっていくような、なんかそんな感じがしました。ですから僕は人を強制したりとか、じゃあどうやって人をその気にさせるのか、ありがとうも強制じゃなくて、どうやったら人を、先ほどもありがとうおじさんは人を縛っちゃダメだって表現されましたけど、どうやったら